32モンスター大地。
松田大地のバスケットボールジャンプ。バスケットボールジャンプ。
本日ですね、ゲストをお呼びしております。仙台 89ers 代表社長の志村武彦さん、お招きしております。
ナンバー4、
武彦さん。
こんばんは。
お忙しいところ、ありがとうございます。
ありがとうございました。
いや、なかなかね、こうやってお話しする機会がなかったんで、せっかくなんで、こうラジオっていう形か、ポッドキャストっていう形で、ちょっとね、お話できたらと思うんですけど、今日ね、せっかくなんで、まあ、僕とね、志村社長とのこうね、あの、つながり的なところからね、お話できれば
と思うんですけど。それはいらないでしょ。
まあ、昔からね、友達っていうのもありますよね。
切り口としては。
切り口、そっからこう崩していかない。
あの実家が、これで言うと、もう50メートルぐらいなんですよ。で僕
そもそもの、ね、
僕一緒に学校行くのは第一だったんで、こう僕ん家が一番奥にあって第一行ってみたいな感じだったんで、小学校一緒。
今日でも志村社長の昨日ね、はい、あのお母様とお会いして、うんうん、そうなの、あんたと第一入ったらしいねって言ってて、うちの本当に 50m 先だってそれをね言ってた。
同じこと言ってた。
同じこと言ってて、うん、で第一大丈夫とか言って、何がですかって、遅刻ばっかしてこないって言って。なんかあの留学した時にと交換留学の時にめちゃくちゃ遅れた話をして
る。ああ、よくないね、そういうね、うん、あの裏話。そうそうそう、最終日に、ね、飛行機乗り遅れそうになったっていう話、う
ん、引き返される
っていう。ちゃんとしてそういう意味でちゃんとしてないんですよ、この人は。
分かる、そういうの分かる、はい、今日、ね、今日分かった、はい、
今日分かった、
うん、よくまあそれぐらいですね、第一とのつながり。
言ったら、ま
あ、近所、
近所です。
ご近所さん。ただのご近所さん。
小学校のご近所さんというつながりでございましたと。はい、どうもありがとうございました。
はい、そうですね、それぐらいだね。
まあ言うたらそれぐらいですよ。うん、はい。まあ今日ね、そういう方にお越しいただいたということで、ご近所さんとのね、お話をね、できればと思うんですけど。
ご近所さんの話聞いてもしょうがないでしょ。証言の話をしたら、もう止まんないんだよ、これはさ。
そう、ね。
でも言えないことの方が多いから、うん、ラジオとは言えども、
そうですね。
危険なんですよ。
うん。
そ
う
です、はい、全世界配信ですから、
はい、もう全世界的に危険なんですよ。私と松田大地の生い立ちは良くないと。
あまりこうね、あの治安のいいとこじゃない、
そういうことを言うと証言の人非常に失礼。この人、そしてですね、これはずっと根に持ってるんですけど、あの、まあ、小学校の時からミニバスで一緒だったんですよ、あの中央ビバリーヒルズで、今の泉中央バスケットボール教室っていうところで、
はい、
で僕らはこれ信じられないかもしれないですけど、小学校で一番大きくて、まあ第一だったんですけど、156とか7で、小学校6年生、でそれで東北大会優勝したりめちゃくちゃ強くて、いやもうこれで、で最後負けちゃって3位とかね、
そう
ね、なって悔しい思いして、もう中学校行ったら頑張るぞみたいななってるじゃないですか。
うんうん、なるね。
したら転校するんですよ、この人。
ダメだなだ。
そした途端ですよ、身長伸びてここまで大きくなる。
そう
です。もう最低ですよ。
中学で180近くまでなったんで。
もう何だよ。
何だったんだ俺ら
は。遅えよ。そう、先に伸びてみたいな。
そう、二重で怒られたんですよ。だから
いなくなって、僕らの中では裏切り者って言われます
よね。第一は裏切り者。は
い、ね、いつもこの話今でも言われるの、それ。
いや、いいから切り返して。
ね、そうそうそう、
仙台のその裏切り者が、はい、今日は BJ 時代についてとかもね、は
い、ないですね、
少しだけお話して。
ないです、ないです。
ないです。
証言の話でいっぱい。
ここだけで尺がね、もう終わっちゃうぐらいなんで、
はい、
ね。まあ、志村社長といえば、うん、まあ、仙台高校でね、優勝して、で、まあ、慶応でも優勝して、で、東芝でも優勝して、で、そこから仙台に来てっていう形で、結構、あの、なんかね、順風満帆なイメージをね、まあ、僕個人も持ってますし、うん、ね、タイトルをこう、総なめにしてきてる、ね、イメージがあるんですけど、なんか結構、こう、自分の中で、こういう風な人間になりたいとかって、なんかこう、考えて動いてたりってしてたんですか？
松田大地の逆を行けっていう風に。
逆って何？逆って、
いやいや、大地が歩んでない道を行けば正しいんじゃないかっていう。
いやいや、 完全に横からそれてここに来てるから、
あ
そうそうそう、
私聞いてる人誰もわからないし共感できないっていうのがやっぱそこにあの隙間に僕は行きたいなと思ってるんですけど、いやでもなん、まあ、大地は知ってると思うけど小さかったから、
そうね、
その常にこう自分より大きい相手とどう戦うかっていうのはあって、うん、まあ、それをこう考えながらやって、あとはまあ負けず嫌い、まあ大地も分かるけど、うん、負けず嫌いだったから、それでまあ小さいからとか言われるのも嫌だったし、うん、まあ、それは原動力になってて、まあ、でもあとはタイミングとか、まあ、大地と一緒になれたとかもそうだし、うん、まあその後6年生の時にね大きい子が入ってきたりとか、
そう、ね、で優勝、そうミーバスで優勝してね、
とか、うん、中学校もオールスターで入れとか、ね、まあ、うん、まあ、高校の時もねタクとか春人とか、うん、そういうやっぱそういう巡り合わせが良かったっていう、うん、まあ、ね、バスケット選手どうしても一人だけでやれるもんじゃないからっていうのはありましたね。まあ、高校の時もそれこそ竹内康介があの下に入ってきて、ね、あ大学か
慶応
そうそう、うん、の時にで康介がすごい頑張ってくれてとかもあるので、うん、まあそういった意味では、まあ、ラッキーだったかなって、うん、だから、まあ、運はやっぱり大事かなってね、うん、そのタイミングで、まあ、上手い人いっぱいいるし、うん、あのバスケ好きな人もいっぱいいるんだけど、
そうですね、
その運をあった時に掴む、うん、そのだから、
まあ、準備
そうと嗅覚はあったのかもしれない、うん、今思うと、うん、だからもう今の子たちもやっぱりいろんなチャンスをコーチは与えるけど、やっぱそれを活かせる子と活かせない子で、
はい、
その後違うかなってのはあるので、ね、それはやっぱりあるかな、うん、でその時に、うん、やっぱり力発揮しちゃうんですよ
発揮しますね、
はい、なんでやっぱりここぞという時にですね、うん、やっぱそこは、まあ、運をつかむ力っても大事だし、運を引き寄せるのあったのかなって思います、うん、
でもなんかそれっていつもやっていないとできないことじゃない、うん、なんか日々思ってることとか、
ああそう
です、ね、大事にしてることとかっていうコアな部分って何かあるんですか。
あでも本当にこう、まあまあ、泥臭いことじゃないけど、なんかすぐ結果みんなやっぱね、とは言ってもいやお前いいね、いやああいう舞台に立てたからそういう話できるんだろうって言うけど、やっぱりそうじゃなくて毎日毎日の積み重ねだと思うので、それは今も変わってなくて、いかにこう華やかなこの B リーグの世界だったり、ナイナーズのホームゲームをこう興行するんだけど、まあヒロさんとか、まあ、大地も分かってると思うけど、どれだけ毎日こうちょっとずつ泥臭いことをやってその当日を迎えられるかっていうところは大事にしてると思うんで、それでまあ今日見てもらったら、まあ、あのたくさんのお客さん来て、
マイオンレ
イいい風
でしたね、
やれるんですけど、だからそういうことは大切にしてきたかなと思うので、他の人がねやっぱやってるように、でも自分はもっともそれ以上ねやんないといけないなと思ってます。
なんかコミュニケーションってそういうのないですか、竹は。もう一人一人になんか話す、なんか必ずお土産を持ってきて喋るじゃないですか。
あそうですね、いやでもあの、まあまあ、うちのスタッフもそうだし選手もそうなんですけど、やっぱりこう自分がやっぱり見てあげてるとか、やっぱりもちろんこう成長させなくちゃいけないので、まあ、成長させなくてあげないっていうのは語弊ありますけど、やっぱりそういった意味ではこう誰とでも一言でも喋って、まあ、いい部分を引き上げてあげようって、まあ、僕の、まあ、その、まあ、プレイヤーの時もそう、ポイントガードっていうポジションでそうだと思いますけど、チームが最高のパフォーマンスをするするってのが一番なので、自分が活躍するってよりは、
ね、うん、
だから今も、まあ、
勝たせるとかね、
うん、
はあ、じゃあそれ会社になっても
会社も全く一緒で、僕が一流じゃなくても僕はいいと思ってて、
うん、へ
え、やっぱその一緒に働いてる子たちがどれだけパフォーマンスを上げられるか、それでそのクラブ、まあ、会社の目的にたどり着けるかっていうところが、うん、重要、まあ、僕の仕事だと思ってるんで、まあ、なのでまあ、僕ができない方がいいかなっていうのは、まあ、最初はなんかやっぱやんなくちゃやんなくちゃみたいなのあったんですけど、
うん、
まあそういうふうになので、いろいろとチャレンジしてもらって、うん、スタッフには、ね、それがこうやっていい光景を見せて、うん、たくさんのお客さん喜んでくれるっていうのはいいかなと、うん、
なんかいわゆるセカンドキャリアとかってそういうのでも発揮するよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
だからやっぱりねバスケだけやってちゃうとなんかね、なかなかこうセカンドキャリアっていうところだけど、なかなかもう選手の時からいろんなことをね考えてね、次をっていうことをね考えながらね やっていくとまたなんか新たな道が見えるのかなとかっていうね、そういうのをなんか竹からねそういう話が聞けてるんじゃないかなっていうふうには思いますね。うん、ちなみにあの仙台の社長をやるってなった時になんかどうでした、ごめんなさい、なんかどうでしたっていうのもあるんですけど、
うーん、
ね、プレイヤーをやってて、ね、まあ、キャリア的にはねもうベテランの域になってたと思うけど、ね、僕個人は、まあ、タケともよく話するけどもうちょっとねプレイできんじゃないみたいな話もしていて、ね、まあ、ちょっと怪我があったりとか、まあ、そういうのはもちろんあったけど、やっぱりタケのこうエナジーってまあやっぱりコートですごい表現されるっていうかね、でそれをこうみんながね見てみんながこうそれについていくみたいなね、そういう流れがあった中でね、もうちょっとやれそうだなっていう時にやっぱりこうまあタイミングもねいろいろあったと思うんだけど、なんかこう社長をやろうって決めたなんかこうなんか考えとかなんかそういうのってなんかあったのか、
まあ、まず引退するにあたってまあ太郎さんに誘われて、うん、あの行くんだけど、うん、まあもうやっぱ30過ぎたぐらいから、うん、やっぱ自分の、まあ、パフォーマンスが落ちてるとかじゃなくて、やっぱりこう一回一回にかけるやっぱエネルギーがすごいかかってきて、うん、で、まあ、どっかでそういうことが来るんだろうと思いながら、まあ、でも常にこう自分を成長できるようにはやってきながら、まあ、正直プレーしながらもいつ辞めてもいいように毎日試合をしようってのは思ってて、
なるほど、
で結構やっぱり BJ 来て、うん、で B リーグになって競争力上がってってなると、うん、やっぱりこう自分が飯食ってるからその責任は果たさなくちゃと思ってたから、はい、まあパフォーマンス落ちたら辞めなくちゃいけないし、うん、でもまあ、首切られる前に自分でそれを決断できるその辞め方っていうのがすごい意識するようになってて、
なるほど、
でそうなったらもう今日で終わりでもいいって思うようにゲームに取り組むようになって、まあ、あとはやっぱりこう震災があって、
はい、
自分はたまたまこう仙台にいたけど、まあ、生き残ったっていうのはあれだけど、でその時にあ自分は生かされてるんだなと思った時に、やりたくてもやれなかった人もいるし、見に行きたくても見に来れなかった人たちのためにはやっぱり自分はやらさせてもらって、もうそれこそ、まあ、命を懸けてってみんなあんまり日本人は言わないかもしれないけど、俺はバスケットして、まあ、今もそうだけどそれをやっぱり思えるようになったしっていうのはあったので、うん、だからまあみんなからはやれるよねとか、やれもうちょっとやれたんじゃないって、まあそんなフィジカル的なものはやれたと思うけど、まあ俺は今までもなんか終わった後にバスケしたいとか思ったこともほとんどなくて、
う
ん、
結構ね話の中で、うん、もう一回やらないのとかって話もね、うん、何回かしたけど、うん、いやもうそこでしっかりとね終わらせて次のステップに進むんだっていうね、うん、話とかもあったんで、うん、だからそういうマインドがやっぱりね聞けたかなっていうね、そういうのは思いましたね、うん、
なんでこうまあな仙台 AT9ers が、まあ、地元のチームで、
うん、
やっぱりこう愛してるから、うん、やっぱりそこのチームをやっぱり俺は現役の時に B2 に落としてしまったっていうのがあるから、それを B1 に上がるためにはあのやっぱりまあどっかでやっぱ自分が引かないと、
うん、
あの血が新しくならないと思ってるので、うん、たんでだからそこはまあまあまあ今はチーム作って、まあ、4年目かな、うん、まあ良かったなと、うん、まあ、感じかな、
うんうん、ありがとうございますね、本当ね、忙しいところでこう来ていただいたんでね、あまりちょっとこう長くというところもありますんで、またね、ちょっとこう、機会を設けてね、お話できたらと思うんですけど、僕、ちょっと聞きたいんですけど、まあ、志村社長にとって、そのバスケットって、どんなものですか、その自分にとってのバスケットって。
なんか、いろんな人をつなげてくれるものかなと思って、まあ、こうやって、うん、まあ、大地もヒーローさんもそうだし、うん、まあ、家族も、まあ、今、うちの両親も家族もみんな会場に来てくれて、
そうですね、
うん、でやっぱりここにやっぱシーズン始まって、うん、この会場に来るとやっぱすごいみんなに会えるで、うん、友達と、で一緒に仕事してるビジネスやってる人たちも喜んでもらえる、
うん、
そんな今はそう思ってるし、それがこう仙台宮城の中でもっともっと 大きなものになっていけばなと思うし、それがもっと世界につながるように、
うんうん、バスケットは、うん、そうだね、もうなんかいろんな人をつなげてくれるものかな、
うんうん、
それでいうと2026年の構想どうなるのかなっていうのはちょっとね、
そうですね、この後 B リーグの構想もありますからね、
うん、どういうふうに仙台が、
うん、そうですね、もちろんあのそこの新しいリーグの中であの僕らも B1 のところに行きたいっていう思いはもちろんあるので、それをこう仙台のチームがねあの行くっていうのはあの目標にはしてますけど、やはりそれをしっかりと皆さんにお示しできるように今後活動しながら、とはいっても今はまず自分たちのまあ短期的な目標ではありますけど、ずっと言ってる B1 に昇格するっていうところを今シーズンは目指しながら、
はい、
競技的にももちろんあのやるし、でも職員にもスタッフにも言ってるのは、やっぱり B1 上がった時に B1 の職員にふさわしいような仕事をできるようにしていかないといけないねっていう話はしてるので、それも追求しながらやっています。
ありがとうございます、ね、今日はちょっと志村社長の深い話を聞かせていただいたかなと思いますので、
うん
ね、これからもちょっと私たちもね仙台の試合を応援しながら、
うんうん、
何かしらねこう貢献できることがあれば、
今日 MC 第一が誕生しましたから、ね、
はい、
聞きました、はい、MC 第一
全然聞けない
興味のかけらもなかったんじゃない
の。いえいえ、ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます
、はい
はい、
文句ばっか言ってましたよ、サミーだなんだ、
はい、でちょっと寒かったなっていうのはありましたけど、はい、まあね、宮城出身のくせにありますけどねということで、あの今日はですね、あの忙しい中志村社長にお越しいただきまして、あの対談させていただきました、うん、はい、今日お時間いただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。